それでは今お読みし、しました。失礼。この第二コリントの4章7節の箇所から、この宝を持っている私たち、この宝を持っている私たちという題で、三浦正信牧師よりメッセージをいただきます。
いつもは第4週だけ、出エジプト記を学んでるんですけれども、今日はちょっと時間の関係で、ずっと続けて読んでおります。第2コリントの続きを読みたいと思っております。特に4章の7節、今日はこの1節を中心に見たいと思います。この今読んでいただきましたコリント人への第2の手紙、これは手紙ですけれども、この手紙を書いている初代教会の使徒であったパウロ、特にヨーロッパ中にキリストの教えを、福音を伝えた人ですけれども、彼はかつてはキリスト教会を大迫害していた迫害者のリーダーでした。でもある時に復活の生けるキリストに直に出会う体験をいたします。そして人生が180度を転換いたしました。これまでは迫害していたそのキリストを今度は述べ伝える、素晴らしいキリストとして述べ伝える伝道者に変わります。彼自身はユダヤ人でしたけれども、そしてしっかりとこの旧約聖書の律法を学び、厳格にそれを守ろうとして生きてきた人です。そういう意味では自分こそ神に喜ばれる生き方をしていると、ある意味では自負していた人でもあります。ですからキリストが救い主であるとそう教えるキリストの弟子たちにはとことん反対いたしました。そしてどこまでも人間の力で救いを達成することができるんだ、人間が律法を完璧に行うことで神の救いを得ることができるのだという、律法主義といいますけれども、その律法主義をとことん主張していた人です。それまではそのように自分の力で良い行いで救いを得られると思っていたけれども、でもキリストに出会って初めて自分という存在は本当に不完全な人間だということに気づきます。神様との間を大きく隔てている罪というものがその心にどっかりとあることに気づきます。そしてその罪はこれまでは自分の良い行いで取り除けると思ってきたけれども、自分の力は絶対できない、むしろ神の子キリストしかこの罪を取り除き解決することはできないんだということをまざまざと知らされました。どこまで行っても清い神の前には罪ある存在である、そのことを認めて、キリストがすべての罪を代わりに負って十字架で死んでくださった、そして3日目に死からよみがえって罪の棘である死に勝利してくださった、そのことを信じたときに、彼の心からもうこの解放と喜びが湧き上がってきたんですね。パウロはこの地中海沿岸、特に地中海沿岸を中心に宣教した人です。その中でアテネに近いこのコリントという町で、キリストを信じる者たちが起こされてきました。そしてコリントに教会ができました。そしてパウロがそのコリントの町を去った後もコリントの教会はどんどん大きく成長していきます。しかし同時に後からその先ほど言いましたいわゆる律法主義の人たちがですね、また入り込んでくるわけですね。そしてパウロはキリストだけが救い主だ、キリストを信じることで救いがあるんだということを説いたその福音に真っ向から反対して、いや、やはり人間の努力、人間の力によって救いは達成できるんだ、律法を行い完璧に守ることで救いを達成するんだという、そういう教えを強調する人たちがやってまいります。そして彼らはこのキリストの福音を教えるパウロを、こう非難するわけですね。彼が使徒であるということを否定し、そして人々を福音から引き離そうと仕向けてきます。彼らは陰でパウロを中傷しながら、悪口を言いながら、コリント教会の人々が パウロに対して疑いを持つように、まあ、彼のこの人間性に疑いを持って、そしてパウロが語っている福音にも耳を貸さなくなるようにと仕向けていきます。その中の人たちはこんなふうに彼のことを嘲笑しました。パウロは自分で勝手に自分のことを使徒だと自己推薦している、そしてコリント教会を支配しようとしている、まあ、そんなふうにコリント教会の中の人たちにですね、こう吹聴して、パウロが語る教えに耳を傾けないように傾けないようにと仕向けていったわけですね。そういう噂を耳にしたパウロは、今読んでいただきました第二コリントの4章の5節、このように断言いたします。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。決して自分をアピールしているわけじゃないし、自分を伝えようとしているんじゃなくて、私たちはどこまでもキリストイエスを述べ伝えたいんだと、そのことをもう一度強調して伝えます。またその後の4章の6節では、光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。世界が闇しかなかったときに、神様が光があれとおっしゃると光ができました。同じように神は私たちの真っ暗な心の中に光を照らしてくださり、キリストの光を輝かしてくださった。そのようにもう感動を持ってですね、パウロはこれを語っているわけですね。本当に私の心は前は真っ暗だったんだ、でもキリストに出会ってキリストがその暗闇に光を照らしてくださったんだ、私たちが今述べ伝えているキリスト、このキリストは本当に私の真っ暗な心に神の栄光を知る知識を輝かせてくださった。おそらくパウロはそれまではですね、自分の心が真っ暗だとか、暗闇の中に自分がいるなんていう感覚はなかったと思います。もうそれこそキリスト教会を迫害することでもう生きがいとして生きてた人ですから、自分こそ正しいとして生きていた人です。しかしこのキリストに出会ってキリストの光が差し込んできたときに、その驚くべき光に照らされて、ああ本当に自分は暗闇の中にいたんだ、初めてそのことに気がつくわけですね。そういう意味ではまずこの光、まず光ですね、キリストの光が差し込んで初めて自分の心の中の暗闇というものに気づきます。ああ罪によって心が真っ黒になっている、そういう自分の心に光が差し込んで初めて気づくことができます。パウロはそういう意味ではキリストに出会わなければ自分はもう本当に黄泉の底に叩き落とされて滅びるしかない、そんな真っ黒な存在だ、そんな自分なんか伝えるんじゃなくて、その私を罪から救い出して希望を与えてくださったこの素晴らしいキリストを伝えるんだと強調しています。そう伝えながらですね、本当にこのキリストについて、彼はもう語らずにはいられなくなって、そこで今日の第二コリントの4章の7節、ここが続くわけですね。早速今日の中心聖書箇所でありますこの4章7節を見たいと思います。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。そのキリスト、私たちが述べ伝えているキリストイエスは、宝だとここで表現しています。このキリストという宝を自分という土の器の中に入れている。新約聖書は古代ギリシャ語でもともと書かれたものを翻訳したものですけれども、そのギリシャ語の一番元になる原文、言語ではですね、この7節は一番最初に持っていますって来るんですね。 ちょっと日本語だと土の器の中に入れているのですと、入れるという言葉になっていますけれども、もともとの言語では持っています、私たちは持っていますという言葉がバーンとこの冒頭に出てきます。つまりここでは持っているということを非常に強調されているんですね。私たちは持っていますこの宝を。確かに私たちはこの宝を持っているんだ、何がなくても何ができなくてもこの宝を持っている、それは事実なんだ。これまでパウロはコリント教会の人たちにも何度も、自分たちがどんなにいろんな苦しみや困難を経てここまで来ているか、その中でどんなにこの人間としてこの弱さを体験してきたかということを手紙の中でも記していました。そういう意味では本当に、いろんな苦しみ困難に囲まれ、弱さに囲まれ、そしていろんな欠乏に囲まれている、そういうパウロたち、使徒たちだったわけですけども、でもある意味ではそんなこと関係ないわけですね。何がなくても何ができなくても、どこかに行き詰まりを感じていても、そんなことは構わない、私たちは確かにこの宝を持っている、すごい宝を持っている。パウロはそのことに、持っているということに、大いなるこの感動してここで手紙を書いています。土の器とか宝とかですね、実際にこの当時、古代ローマ社会では、土の器の中に金貨や銀貨を入れてしまっておく習慣というのがあったそうです。これまでも何度か出てきましたけれども、ローマ帝国でその戦いに勝利したときに、将軍たちのこの凱旋パレードがあるわけですけれども、その行列の後ろの方に、必ずこの土器に、銀貨を入れて持ち歩く人たちがいたそうなんですね。その銀貨というのは戦利品の一部なのかもしれませんけれども、この行列凱旋パレードの後ろの方にこの土器を抱えながら、銀貨を中に入れて歩いている人たちがこう続いていきました。おそらくパウロはそういう凱旋パレードの光景を見ながら、思い浮かべながら、あるいは見たときに、ああまさにあの土器、あの土の器は私だ、そんなふうに自分のように思われていたのかもしれません。本当にもうひびが入っていつ壊れるかわからないボロボロの、そんな土の器だけど、その中に高価な銀貨が入っている、ああまさにあれは自分だななんて思いながら、そういう凱旋パレードを見ていたのかもしれません。どこまでも私パウロは土の器である、本当に弱く脆い存在、パウロという人は肉体的にもですね、傍からも分かるような何か病気あるいは弱さを抱えていた人でした。肉体的にも弱さを持っている、また精神的にもそんなにずぶとくタフなわけではありません。この手紙を読んでいると非常に繊細でデリケートなパウロの一面というものが浮かび上がってきます。そんな私だけど、ただ神様の一方的な憐れみを受けた、その事実がパウロに勇気を与え、力と希望を与えてきた、4章の一節でそうパウロは言っていました。もう自分自身のことを思うならば、いよいよ土の器でしかない、いつ壊れるかわからない、実際すべての人、この肉体は壊れて滅びる時が必ず来るわけですけれども、そういう意味ではすべての人が限界のある土の器です。パウロも肉体的にも、あるいは精神的な部分でも、本当に自分は土の器だ、そのことをひしひしと感じていました。でも私たちは持っているこの宝を、この事実が本当に彼に力をいつも与えていたんですね。神様が人を作られたとき、土地の塵で形作られたということが、聖書では記されています。聖書の一番最初の創世記、 でですね、創世記の2章の7節、創世記の2章7節にでこのように記されています。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。人が作られた時のことですけれども、神である主は土の塵で人を形作った。で、神に、その命の息を吹き込まれて初めて生き物となった。その人は生き物となったとあります。まあ、そういう意味では人は本当にこの神の息、神の霊を吹き込まれて初めて生き物として、人間として生きることができる。まあ、そういうことがここで記されているわけですけれども、もともとはこの土地の塵で作られた。まあ、そういう意味ではもう本当に土の器、存在そのものが土の器なわけですね。またその少し後の創世記の3章の19節、この罪が入ってきて堕落したその人間に対して神様が言われた言葉ですけど、創世記の3章19節でこのように言われています。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。土地の塵から作られた人間、それはやがてまた塵に帰る。神に命を吹き込まれなければ土地の塵に過ぎない、そういう存在である私たちは必ずやがてはまた塵に帰ってまいります。この肉体においてはやがて必ず全ての人がこのまた土地の塵に帰っていく。とても儚い存在です。でもそんな塵同様の私たちをも神は宝のように大切な存在として扱ってくださる、まあ、そういうことも言われているんですね。申命記の14章、ちょっとお開きになるのは大変な方はどうぞこちらのプロジェクターをご覧ください。申命記の14章、旧約聖書の申命記の14章の2節、申命記の14章2節、あなたはあなたの神主の聖なる民である。主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。ご自分を宝の民とされた。土に過ぎない、土地の塵に過ぎない私たちを、土の器のような私たちをあえて神はご自分の宝の民とされた。宝のように大切な存在として見ていてくださる。あるいは、イザヤ書の43章4節、お開きならなくても結構ですけども、イザヤ書の43章の4節で、私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。私の目にはあなたは高価でたっとい、宝のようにですね、あなたは高価でたっといと神が土の器に過ぎない私たちを高価でたっといと言ってくださる。まあ、そんなふうにですね、塵同様の私たちを神は宝のように高価でたっとい存在として私たちを見ていてくださることがわかります。お前ら塵なんだから塵のように扱ってやるじゃなくてですね、ご自身が命の息を吹き込まれた大切な存在として、宝の民として、高価でたっとい存在として見ていてくださる。まあ、そういう意味では本当にもったいないわけですけれども、でも神様がそうご覧になってくださるからといって、だから私たちがいきなり金や銀の器に変わるわけではありません。やはり土の器に変わりがありません。 土の器。でもその中に私たちはキリストという宝を持っていますと、まあ、パウルは強調するわけですね。第二コリントの今日の箇所に戻りますけれども、4章7節、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです、持っているのです。このキリストという宝は本当に宝なんですね。神様が私たちを宝のように見てくださるというときには、まあ、憐れみでそう見てくださるだけであって、実際には私たちを土の器に変わりがありません。しかし私たちがキリストという宝をこの地に持っているという、このキリストの宝は本当に宝です。宝のようじゃなくて、就職後じゃなくて、もう宝そのものなんですね。その宝そのものであるキリストを私たちは持っているのです。このキリストという方はそれこそ神様が私たちに分かるように示してくださった神の奥義だとも言われています。コロサイ人への手紙、今日の招きの言葉にもでも読ませていただきましたけど、コロサイ書の2章、新約聖書の終わりの方、コロサイ人への手紙の2章2節と3節を読みします。コロサイ人への手紙の2章の2節と3節、それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解をもって豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。このキリストの地に知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。キリストは神の奥義である。奥義っていうのはそうそう、こうあらわにされてないんですね。隠されているけれども、それを見出したらばとってもすごいもの。神の子キリストを神は使わせてくださった。キリストを通して罪の許しと救いを与える、これが神の奥義です。普通の常識から考えたらとてもそれを理解できない、そんなバカなというような内容でも、それが神の奥義です。このキリストを真に知ることが神の素晴らしい奥義を知ることであり、そしてこのキリストの地には、今の2章の3節にありましたように、知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。私たちがこのキリストという宝をうちに持っているということは、神の奥義を持っていることであり、人からは到底出てこない神の知恵と知識の宝を持っていることだと、まあ、そうパウロは断言します。だから私自身は土の器で全く構わないんですね。うちにこの素晴らしい知恵と知識との宝であるキリストがいてくださるから、私という存在は別に土の器で構わない。うちに持っている宝が素晴らしいのであって、それを持っている私は土の器だ、弱くもろく、いつどうなるかわからない壊れやすい土の器だ、そう分かれば分かるほど、うちにおられるキリストが、神の奥義であるキリストが素晴らしい、その素晴らしさが一層現れてきます。だから私たちはいよいよ土の器で構わない。土の器であればあるほど、この宝の素晴らしさが現れてきます。第2コリントの4章7節に戻ります。今の言葉に続いてですね、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。そしてその後にこう書かれています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。計り知れない力、パウロは本当にもうそのいろんなこの迫害の中で、命狙われる中で、 あるいは、このヨーロッパ上、まあ、ほとんどはこの当時は船で旅してましたけれども、それこそ船が沈みかけたりですね、いろんなこの盗賊や難船にあったり、いろんな経験をしているわけですけれども、まあ、そういう中で計り知れない力というものを経験しました。特に自分がもう手も足も出ない、もう弱さの真っただ中にあるときこそ、この計り知れない力というものを経験しています。計り知れないというのは、これもちょっと、もともとのギリシャ語の言語では、ヒュペルボレっていう、ちょっと難しい言葉ですけど、ヒュペルボレって言って、普通の限界を超えた力、普通の限界を超えた力とか、もう並外れた偉大な力っていうニュアンスの言葉が使われています。まあ、日本語では計り知れない力となっていますけど、もうそれはどう考えても自分の力じゃない、自分から出てくるものじゃない、神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためだ、私たちから出た力ではないということが明らかにされること、それが素晴らしいというんですね、パウルは。パウロという人は、まあ、この特にこのコリント教会の手紙を書いているときに、使徒である自分たちが直面してきたいろんな困難や弱さを手紙の中で伝えてきました。まあ、それに対しても、まあ、なんて、だらしないやつだとかですね、いろんなこう非難をする人はいたようです。でもパウロはそれを聞いてもどこまでも自分たちは土の器であるということを伝えました。弱さを常に抱え、限界のある存在であるということを決して覆い隠しませんでした。まあ普通でしたら、いろんなこの自分の弱さや弱点を指摘されたらば、どっかで、まあ、何くそと言ってですね、それをちょっと強気で覆ってしまうのが人間だと思います。そんなことあるものかと言ってですね、どこかで自分をこう古代を大きく見せよう、強く見せようとしてしまう、そういう気持ちが人間には働くと思います。でもパウルは逆なんですね。あんな、弱いやつとかですね、あんな、ダメなやつとかいろいろ言われてもですね、そこを強気で追うんじゃなくて、むしろ、まあ、ある意味ではそうだよ、本当に私は土の器だよ、ボロボロだよ、いよいよ一層そのことをあらわにしていきました。決してそれを覆い隠そうとはしませんでした。それはどうしてかというと、うちにいてくださる宝、キリストの無限の力が明らかにされるから。キリストの素晴らしさ、宝の素晴らしさが明らかにされるためにこそ、あえて土の器だよ、それをはっきりと表明していきました。クリスチャンなんだから、信仰を持ってんだから弱みを見せずに立派な自分を見せよう、そういう生き方ではないんですね。土の器である自分をどっかで金や銀の器に見せよう、そういう生き方は結局このうちにいる宝の素晴らしさを覆い隠してしまうことになります。その人の人間的な立派さ、凄さを、まあ、人にアピールするだけで、弱さのうちに完全に現れてくださるこのキリストの宝の素晴らしさは覆い隠されてしまいます。パウロは何よりもいろんな直面している苦しみ、悲しみ、いろんな困難、弱さ、もうそれを包み隠さず、まず神様に何でも話していきました。祈っていきました。神様には思いっきり弱音を吐いていい、甘えていい、まあ、そういう中で彼は本当にいつもいろんな苦しみを乗り越えていたんですね。傍から見ればそういう意味では力強かったと思います。でも人間パウロは本当にその弱さを神様にいつも弱音をある意味では吐き出していた、思いっきり吐き出して甘えていた。だからそれがあったからこそ、その神様の慰めと力をいただいて乗り越えていくことができました。ちょっと身内のことで恐縮ですけれども、私の 姪が8歳の姪が、ちょっと今大きな病気にかかって、まあ、先週手術をしたんですけれども、まあ、その術後ですね、ちょっとまあ本人もまた周りを見ている者たちも、まあ、ちょっと苦しそうでとても辛い 2,3 日があったんですけれども、でも本当はもう苦しいはずなのに、またもう苦しい表情をして当然のはずの状況なんですけれども、まあ、とってもいい顔をしていたそうなんですね。まあ、そんなことを、まあ、周りの者たちがとてもいい顔してるねってこう伝えると、だって私神様に甘えてるもんって言ったそうなんですね。まあ、この状態で、まあ、とっさにそう言えるっていうのは本当に、まあ、それは本人の何かではなくて、うちにいてくださるキリストの働きだなと思いましたけれども、まあ、手術の時もイエス様って叫んでたそうですし、まあ、終わって痛み苦しんでる時も本当に神様に、まあ、甘えてたっていうんだから本当にそうなんだと思うんですね。まあ、ちょっとそれを聞いて逆に自分自身本当にそういう神様との関わり方をしているだろうかと、ちょっとかえって自分自身が負けたと思うようなですね、そんな気持ちでしたけれども、本当に神様に甘えてるもん、まあ、そういう中でこう乗り越えていくことができる、まあ、それは子供であっても大人であっても同じ経験ができるわけですね。使徒パウロも同じようにその経験をして、いろんな一つ一つの困難を乗り越えていきました。まあ、もちろん神様にそういうとの関わりがありますし、また安心して、自分の弱さを出せる交わりというものも私たちは与えられております。まあ、そういう中で自分の弱さ、土の器であるどうしようもないその姿を差し出すことで、でもそこに神様が確かに計り知れない力を持って応えてくださる、その事実を私たちも周りの者たちも見ることができます。まあ、そういう意味ではこの計り知れない力が神のものである、私たちが土の器であることを認めれば認めるほど、知れば知るほど、ああこの力は私じゃない、計り知れない力はもう神のものだと、もういよいよこの神の素晴らしさが、キリストの素晴らしさが現れてくるわけですね。まあ、そういう意味ではどんな困難や弱さに直面していても大丈夫と言えるこの宝があるわけです。私たちは持っているこの宝を、そこにこの計り知れない力が、神の力が働いてくださる、ああ私じゃない、神の力だ、このボロボロの土の器の中にいてくださる宝なるキリストの力だ、それが明らかにされるためにこそ私たちはいよいよ土の器でいいわけですね。パウロはですから、そんな土の器である自分の宣伝なんかしない、この宝なるキリストイエスを私たちは述べ伝えているだけだと、まあ、繰り返しますけど4章の5節で伝えています。まあ、あえてもし自分について語るとするならば、どこまでも私は土の器だよ、使徒のくせにそんなボロボロでいいのかと言われようが何だろうが、私は土の器であることに変わりがない、私はそんな土の器である自分じゃなくて宝なるキリストを伝えてるんだから、でも私はキリストという宝を持っている、この宝が素晴らしいのであって、私は今も変わりなく弱く脆い土の器に過ぎませんと、パウルは堂々と言いました。まあ、普通でしたら土の器であるということはなんか情けない嫌なことかもしれません。でもパウルはそれを嘆いていないんですね。自分が土の器である、どうしようもない存在であるということを嘆いているんじゃなくって、そんな私だけれどもこの宝をうちに持っている、そのことを喜び、またそのことを伝えるのだと言っています。私たちは土の器で構わない、ある意味ではそれを嘆く必要もない、でもそんな私たちだけれどもこの素晴らしい宝を持っている、土の器だなと思えば思うほど計り知れない力が出てきたときに、ああ神だ、これも神だ、私たちから出たものじゃ絶対ない、そのことが明らかにされて、 そこではキリストの皆がただ称えられてまいります。私たちもいよいよ土の器であることを堂々とある意味では表明してですね、そんな私たちだけれども確かに持ってるよ、私たちはこの宝を持ってるよ、そのことを喜び伝えていくものでありたいと思います。第2コリントの4章7節、最後にどうぞご一緒にお読みしましょう。4章の7節、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。お祈りします。天の父様、あなたの恵みと憐れみを思い心からあなたの皆を賛美いたします。土の器であるパウロや私たち、本当にこの罪ゆえに滅び果てても仕方がなかった私たちをただ一方的な憐れみによって救ってくださり、あなたの恵みの中に、ご愛の中に置いてくださっていることを心から感謝をいたします。あなたを信じたから私たちは突然金や銀になるわけではなく、いよいよいよいよ土の器に過ぎないことを思うばかりです。でもそれでいいのだと、それを嘆く必要もないのだと、むしろ土の器ではあればあるほど本当にそこにうちにおられる宝の素晴らしさが現れていくから大丈夫だとおっしゃってくださりありがとうございます。どうか私たちが自分の強気でこの自分の弱さを隠し押すんじゃなくて、押せるんじゃなくて、本当にいよいよこんな私だけれども、こんなにボロボロだけれども、私は確かにこの宝を持っているんだと、本当にこの宝を伝え、宝を明かしていくことができるように導いてくださいますようお願いいたします。私たちが弱ければ弱いほど、手も足も出なければ出ないほど、本当に主よ、この計り知れない力は神のものだということを知ることができるから感謝をいたします。どうぞお一人一人が今週もその神の計り知れない力を知ることができるように、私はボロボロだけれどもこの宝がいてくださる、私は確かにこの宝を持っている、どうかそのことのゆえに一人一人をあなたが強めてくださり、また力を与えてくださいますようお願いをいたします。感謝をいたします。救い主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。